週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、秋の、ね、夜長というとね、読書や趣味を楽しむ時間という印象がありますよね。
はい、
そんな時にね、ネットの動画を楽しむという人も多いんじゃないでしょうかね。ということで今週は YouTuber についてお話しします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、トルネオロボ&スカウト RX1。
アメリカのロボット掃除機ルンバ、こちらに有力なライバルが現れました。東芝ライフスタイルのトルネオロボとミーレジャパンのスカウト RX1 です。
はい、どちらもね、ルンバを徹底研究して開発されて、高い清掃効率だとかね、使い勝手の良さというのを追求してるんですね。東芝のトルネオロボというのは日本メーカーらしいきめ細かな工夫というのがたくさんあるんですね。
はい、
例えば上位モデルの充電ドックについているダストステーションというのは、ドックにサイクロン掃除機のような機構があってね、本体側に溜まったゴミを充電のたびに吸い取るんですよね。なのでゴミ捨てが1ヶ月程度はいらないということなんです。
これは便利ですね。
いいですよね。
いいですね。
うん、
それからドイツのメーカーであるミーレのスカウト RX1、 こちらは本体に内蔵したジャイロセンサーと天井を映すカメラを組み合わせて現在位置を把握するんだそうです。うん、まあ、そのため効率よく高い精度でお部屋を掃除できるんだそうです。
はい、このねスカウト RX1 を使ってみるとね、部屋を直線的に往復して無駄な動きというのが少ないんですね。ルンバよりも早く掃除が終わる印象でしたね。
はい、
であと壁の位置を赤外線センサーで認識してね、ぶつかる直前でブレーキをかけたりだとか、動作音が比較的静かなんですね。なので家にいる時に動かしてもあまり気にならなかったんです。
まあ、どちらの機種も清掃の効率ですとか静粛性、水洗いできるダストボックスといったルンバの弱点を研究したことが短期間使っただけでも実感できたんだそうです。まあ、今後ルンバの有力なライバルとして急浮上してくる可能性がありそうですね。
その2、キャミアップ S。
専用のノートやメモパッドに書いた内容をスマートフォンのカメラで撮影してデジタルデータにするというコクヨ S&T のキャミアップ、その進化系ともいえるキャミアップ S が今月発売されました。
はい、これまでとの大きな違いというのは、カメラで撮影しなくても書いた内容がデジタルデータ化されるという点なんですね。
はい、
でその、まあ、理由というのは、専用ノートやメモパッドをセットする本体と専用のボールペンにあるんですね。実はボールペンは電子ペンになっていて、その動きが本体に記録されているんです。
こちらですね、ペン先にコイルを組み込んでその位置を電磁波で感知する電磁誘導方式なんだそうです。全然わからないですけど、筆跡を直接データとして記録する点ではキングジムのブギーボードに似ているんですけれども、はい、あちらは電子メモパッドにスタイラスで書いて、その圧力で筆跡を記録します。
うん、
ただ書きやすさで言うと紙のノートとボールペンに勝るものはないということで、コクヨ S&T では本体の上にノートやメモパッドを置くというような形の製品にしたんだそうです。
はい、そしてね、電子ペンを採用したもう一つの特徴というのが、手書き文字を、ね、認識してテキストデータ化する OCR 機能の搭載なんですね。
はい、
ただね、認識の精度というのは8割程度で、長文が一字一句間違わずにテキスト化されるわけではなかったんですけどね。
まあそれは仕方ないですよね。撮影の手間が省けるのは便利ですが、1万円を超える本体価格ですとか 500g 近い重さはちょっと気になるところです。持ち運ぶのなら軽めのメモパッドタイプの方がいいでしょうね。
その3、チョロQ QEyes。
タカラトミーのチョロ Q は今年で発売35周年を迎えました。20代から40代には圧倒的な知名度を誇るおもちゃなんですけれども、最近の販売状況は右肩下がりなんだそうです。
はい、まあね、そんな状況というのを打ち破るためにタカラトミーは数年おきに、ね、シンプルなチョロ Q に新しい技術を盛り込んでいるんですね。はい、そして35周年となる今年投入するのが QIZ というわけなんです。はい、まあ、これ名前の通りね、車体の前方には左右2つの目がついてるんですね。はい、赤外線で前方の障害物を検知してぶつからないように走るチョロ Q ということなんです。
すごいですね。
うん、
こちらおなじみのゼンマイによるプルバック式ではなくて、内蔵のコンデンサーとモーターを使って動きます。
はい、
単三電池2本を入れた充電台の上で10秒間充電するとだいたい1分間の連続走行が可能なんだそうです。
はい、
で段ボールだとかで壁を作るとそれを器用に避けながら走り回るということなんですね。
はい、ね、すごいですよね。
はい、
ただしね、落差は認識できなくてテーブルの端まで来ると落下してしまったんですね。進行方向にあるものは1センチ以上の高さがあれば認識できるんですが、黒いものや光を反射するものはうまく認識できないということもありました。
こちら自分でコースを作るのは面倒で本格的に遊びたいということであれば、コース用のバーと紙製のガレージもついたコースガレージセットというのがあります。車種は今年中に6種類まで増える予定で、今年度中に10万個の販売が目標なんだそうです。
その4、プリン体ゼロ&糖質 0% 発泡酒。
プリン体がゼロで糖質も 0% という機能性発泡酒、こちらがビール大手4社から発売されて大乱戦の様相を呈しています。
そうなんですね。でこのジャンルで先駆者となったのは札幌ビールなんですね。昨年6月に札幌極ゼロという第3のビールとして発売したんですよね。
はい、
ただ国税当局との認識にズレがあったということで、札幌はこれを発泡酒に切り替えて7月に再発売しました。
これに対して残る3社も今月一斉に追随しました。キリンビールは発泡酒のトップブランド淡麗の派生商品として淡麗プラチナダブルを発売、アサヒビールはアサヒスーパーゼロで、サントリー酒類は美味しいゼロと新ブランドで参戦しています。
そうですね。プリン体は麦芽をビール酵母で醸造する過程で、作られるものですね。
はい、
でプリン体をゼロにするために各社は基本的にね、もともとプリン体の含有率が低い原料を組み合わせてビールテイストに仕上げてるんですね。
ほうほう。で肝心の味について味覚センサーによる分析を行うと、糖質やプリン体を除いた分、キリン、サッポロ、サントリーの3社は既存の商品よりすっきり方向の味に仕上がっていたということです。
はい、
特にキレ感が強くてあっさりしているのがサントリーで、サッポロとキリンはコクとキレのバランスを重視した設計になっているんだそうです。
はい、
で一方米乳酸発酵液というのを加えたアサヒはコクが強くて飲み応えがあったということです。
はい、業界ではね、1、2ヶ月後に小売店の棚に残るのは多くて2品というふうに言われてるんですね。どの商品が勝ち残るのか注目です。その後、 YouTuber。
YouTube で活躍する映像クリエイターのことを最近 YouTuber と呼ぶんだそうです。
はい、そうなんですね。
はい、でそんな YouTuber への注目度が高まっているそうですね。
はい、人気のね、 YouTuber が提供する映像というのはゲームの実況だったり、お笑い、メイクのね、技術指南だとか、自腹で買った商品のレビューといったものまでいろいろあるんですね。
はい、
でテレビ番組のような練り込んだものとはどこか違う、そのゆるい雰囲気だとか、あるいはその一生懸命にね、視聴者を飽きさせないようにする姿勢がね、スマホ世代を中心に支持されてるんです。
なるほど。
はい、
YouTube を展開する Google も日本の映像クリエイターを積極的に育成支援しています。
はい、
Google は去年の2月から東京六本木ヒルズの社内にクリエイターが撮影できてワークショップなどを行える YouTube スペース東京というスタジオを開設しています。
はい、Google はオンラインで YouTube での視聴者獲得につながるクリエイターハンドブックというのも提供してるんですね。ただ高い支持を得るクリエイターになるにはいくつかの必要不可欠な要素というのがあるんです。
はい、
それにね、再生回数を増やすためには言語の壁もあるわけですね。最新の技術と情報を提供することでより多くの人気チューバーを日本でも誕生させるという ということを狙ってるんですね。
番組の後半ではネットの枠を超えてテレビ CM やリアルイベントなどでも存在感を増している YouTuber、 彼らについて解説を伺いたいと思います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は YouTuber がヒットの主役と題してお届けします。
多くの登録者数ですとか再生回数を誇る人気 YouTuber には企業も熱い視線を送っているようですね。
そうなんですよね。本当に最近 YouTuber っていうのがね、注目されるようになってきたんですね。で、ネット動画の視聴者層というのは不特定多数を対象にするテレビ CM に比べるとターゲットが絞りやすくて、自社製品を安く効率的に訴求できるから、こう企業も注目してるんですね。
なるほど。人気 YouTuber が独自の表現で商品の魅力を伝える映像、これを投稿することで情報が拡散していくことも期待できますよね。はい、でその情報発信力を期待して商品の発表会やイベントに彼ら YouTuber を招くケースが増えているんだそうです。
そうなんです。で、ね、その YouTuber の存在感というのが高まってきたということに合わせて、同じように注目度が高まっているのが MCN、 これはマルチチャンネルネットワークということなんですけども、これ何かというとね、 YouTuber の作品の、ね、制作支援をしたりビジネスで活用しようとする企業の仲介といったような、その幅広いサポートを行うビジネスなんですね。
なるほど。アメリカでは日本よりも数年前から MCN 事業が立ち上がっています。うん、で今年アメリカのディズニーが世界最大の MCN と言われるメーカースタジオ、こちらをなんと5億ドルで買収したことで話題になりました。
はい、日本でもね、 YouTuber が動画投稿だけではなくてリアルのイベントだとかにね、活躍の場を広げてるんですね。で例えば YouTuber 界のスーパースターヒカキンさんの場合ね、はい、2010年に公開したスーパーマリオビートボックスをきっかけにブレイクしたんですね。
この人有名ですよね。はい、今ヒカキンさんは4つのチャンネルを運営していて、チャンネルの登録者数は8月下旬の時点で430万人を超えています。でこれをきっかけにリアルイベントと連動した企業プロモーションですとか、テレビ CM への起用といったように活動の場が広がっています。
はい、例えばですけど時和薬品工業ですね、こちらは4月に九州沖縄地区のコンビニ限定でミンミンスパークリングというね、エナジードリンクを発売したんですね。はい、でそのプロモーションにヒカキンさんをはじめとした YouTuber というのを起用したんです。
この時和薬品工業ではミンミン打破ですとか強強打破といったこれまでの眠気覚まし系飲料よりももっと若い世代を狙いたいという思惑があったそうなんですね。うん、そのためにネットでの接触機会を増やした方がいいだろうということで YouTuber の起用が決まったんだそうです。
はい、でね、このキャンペーンは YouTuber たちが競い合って商品レビューをして、その後に販売エリアの九州に上陸するという設定だったんですね。福岡で実施されたイベントには1000人以上が集まったそうなんですね。
でこの関連動画の再生回数は累計で90万回以上だったそうです。イベントには商品のターゲットとはちょっと違う小学生が多かったらしいんですけれども、エリア限定商品なのに全国規模のプロモーションが効果的にできたということで、メーカー側はその即効性を評価しています。
はい、今後ね、 YouTuber を MCN が支援するといったことでね、大型のイベントといったようにその活躍の場というのが広がっていきそうなんです。はい、なんですがMCN の事業内容だとかそのやり方というのはね、いろいろ違っているようなんですね。
はい、
で企業からビジネス依頼があった時の交渉だったりとか、映像作品制作のための機材の貸し出し、同じ MCN に所属する YouTuber 同士の懇親の場の設定、そしてコラボ提案までと、非常に幅広いんですね。
ヒカキンさんは去年の6月に設立された YouTuber 専門のプロダクション UUUM という会社に所属しています。
はい、
でこの UUUM の鎌田和樹社長とヒカキンさんというのは昔からの知り合いで、YouTuber にとっては個人で企業と接触したりだとかビジネスを 作っていったりっていうのが大変だと聞いたことが、この仕事に取り組むきっかけになったんだそうです。
はい、でウームにはね、ヒカキンさんの他にも Z 大輔さん、瀬戸康史さんといったような有力な YouTuber が数多くいるんですね。
はい、
で鎌田社長は会社の設立を決めて、チャンネルの登録者数やね、再生回数が多い人、映像を見て面白いと思った人だとかには、とにかく直接会ってクリエイターの役に立ちそうなことを説明していったんですね。
はい、
で企業向けの営業も最初は飛び込みで仕事を探してきたそうなんですね。
このウームの他に吉本クリエイティブエージェンシー、こちらは去年の夏からオモという名称で MCN 事業を始めました。
はい、
劇場運営などと同じような形で育成型の MCN を目指しているそうです。
うん、
現在若手タレントと一般人の YouTuber 計184組が在籍しています。
はい、あとね、クリーク&リバー社の MCN の名称というのはオンラインクリエイターズですね。
はい、
で撮影場所の提供だとか機材のレンタルといった幅広い分野で YouTuber というのを支援してるんですね。で最近の企業コラボはアニメ作品を手掛ける ABTV ネットワークさんがね、制作した大塚製薬の女性ホルモンを補う成分の PR 動画なんですね。
はい、
若年層向け中心の YouTuber の活躍の場を広げようと試みているんですね。秋には地方自治体の動画制作に興味がある子ども向けのワークショップも手掛けるそうです。
子ども向け、あとですね、インターネット広告代理店事業を手掛けるオプト、こちらは7月にみんなのメイクという美容動画共有サイトを買収しました。
はい、
でメイク動画を投稿する女性たちをですね、ドーガール、まあ、動くガールと書いて
ドーガール
と名付けて、まあ、その研究生を募集する形で MCN の事業を展開しています。
はい、まあ、MCN というのはね、日本では動き始めたばかりのビジネスなんですよね。でもね、早くも課題にぶつかっている事業者というのもあるんです
みたいですね。まあ、ある会社によると、すでに活躍している YouTuber をスカウトすることが難しかったですとか、広告単価が低いので、まあ、大量の YouTuber を囲い込んで相当な再生回数を稼がないと MCN ビジネス単体で収益化するのは難しいということだったそうです。
まあ、とはいってもね、先行するアメリカに比べれば YouTuber を軸としたビジネスというのは本当にね、始まったばっかりなんですよね。
はい、
でそのために MCN 同士の連携だとか、これから人気者になりそうな YouTuber を発掘するといったような育成型の支援ビジネスが増えていきそうですね。
今発売中の本誌日経トレンディ10月号には注目度が高まっている YouTuber について詳しく掲載しています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は YouTuber がヒットの主役と題してお届けしました。
帰ってきた
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、どれぐらいぶりになるんでしょう、モリモリさんがこのスタジオに帰ってきました。おかえりなさい。
ただいま戻りました。
いやーね、
ご無沙汰してます。
本当ご無沙汰ですけれども、はい、一時期ね、日経トレンディ編集部を離れまして、別の雑誌の編集部にいらっしゃったんですけれども、先日ご復帰なさったということでですね、
そう、戻ってきたんですよ。
ですよね。
修行をしてまた一回りも二回りも大きくなって帰ってきたというね、もう頼もしい限りでございます。
ですよね。
実際体重が増えましたんで、
はい、そっち？そっち？
確かにね、ちょっとなんかこうちょっと頑丈になったよね。
頑丈って、
わずか1年半で5キロほど増えました。
あららららら、そしたらぜひ絞っていただきたいという感じなんですけれどもね。
はい、
早速ですが今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、今日ご紹介するのは明治と亀田製菓のコラボ商品、ハッピーターンアイスです。
ちょっと待ってください。ハッピーターンっていうと禁止薬物ギリギリの魔法のパウダーが
そうですね、こうハマる人続出、
コーティングされたお米の焼き菓子ですよ ね、
はい、お菓子ですね。
アイスクリームってどういうことですか。
ま、もうその名前の通りなんですよね。アイスにハッピーターンの粉が入ってる
もう
ハッピーパウダー入りのアイスということです。
意味がわからない。だってですよ、アイスクリームは甘いわけじゃないですか。
そうです、
ね、あの魔法のパウダーはどちらかというとこうしょっぱい感じのものなのに、 それが混ざるとどんな味になる
の。でも塩アイスとかあるじゃないですか。
あ、なるほど。
まあ、日本語ってこう便利なのが、 甘じょっぱいとかいう言葉があるじゃないですか。
はいはいはい、
結局甘いとしょっぱいを融合させても、うん、何ら問題がないというか、
いやいや、ほんとね、そう、理屈はわかりますよ、はい、理屈はわかるんだけれども、食べました？
もう発売はされてるんですが、ちょっとまだ入手できてなくてですね、食べてないんです。なのでちょっと口の中、頭の中でハッピーターンとアイスを混ぜたもうイメージをもうすごい膨らましてるところです。
膨らまね
でもこれ、まあ私もそうなんですけど大好きなんですね。あの本当にハマってる人の一人なんですけど。
どっちですか？
え、ハッピーターンに。
ハッピーターンですよね、
あの、
はい、魔法のパウダー、
魔法の粉に、はい、だからすごい一回もみんな食べますよねきっとね。
いや僕ハッピーターンも好きですし、あのアイスクリームも好きですけど、
私もそう両方好きで、そうするとやっぱり絶対食べてみたいなって思っちゃう。
実はですね、あの初の取り組みではないんです。あの市販の商品として、うん、これを融合させたものは初なんですが、うん、あの亀田製菓さんが、うん、今あの百貨店であのお店を出していて、うん、そのお店では、うん、ハッピーターンとアイスをセットに売る、うん、テストをしていたということです。
え、両方別々に食べるってこと？
違います。ハッピーターンにアイスをつけて食べるという食べ方を提案してたんですね。
あー、なるほどね。
まあ、ただ市販のハッピーパウダーを使っているものとはちょっと違っていて、それ用に作ったものではあったので、ひょっとしたらちょっと味は違うのかもしれないですが、ただまあアイスとその米のお菓子の組み合わせっていうのは決してまあ珍しいものじゃないっていうことですよね。
なるほど。その消費者の目っていうのは、うん、その主に、うん、ハッピーターン中毒者、
はい、
それからアイス好き、
はい、
それと、まあ、僕みたいにドン引き派みたいな感じでちょっとそれぞれ視点が分かれてくると思うんですけれども、はい、あの今日たまたまですね、スタジオにですね、うん、日経 BP 社のインターン生の方がいらっしゃるということで、
若々しい人が来てくれています
ね、 ね、あの某湘南藤沢あたりの大学の野中修平さん、
超エリートです ね、
ね、あの学生さんの目から見てこのハッピーターンアイスどう思いますか？
そうですね、あの学生は基本的にみんなハッピーターン中毒なのです
ごい、またざっくり聞いてきましたね。
そうですね、
みんなね、みんなそうなんだ、はいはい、
魔法の粉をアイスにかけてまずいはずがないですね。
すっごい今
聞いただきましたね。全然私が言うより説得力、
あ、すごいね、うん、今素晴らしい説得力、
これがあの本当の若者とあのエセ若者の違いです。
いや、自分のこと若者って言っちゃもうダメだと思いますよ。本当に
トレンディーならまだ若い。
あ、なるほどね。そういう編集部内の事情いらないから。ということで久しぶりのモリモリズスコア参りましょう。この亀田製菓と明治が、共同開発したハッピーターンアイスのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、定番って強いよね度10点。
強いのかな、
強い。
もうある程度でもこう頭の中でそのパウダーの味と、まあ、明治さんのアイスのイメージがこう両方湧くっていう商品をこう組み合わせる強さってやっぱすごいと思うんです。
まあまあそうですよね。
でも今やっぱり皆さん Facebook とかつぶやきたいですよね、投稿したいですよね、はいはい、
だからすでにもう話題にがすごいですからね、うん、
まあもう広がってるわけですね。
これ食べたっていうだけで、ね、うん、もうみんな食いつきがすごいと思うんで、
まあですよね、
うん、っていうとまあみんな書いちゃうんで、あのね、かぶっちゃうかもしれないです
いや、あの僕はですね、酢豚に入ってるパイナップルだとか、あとあのポテトサラダに入ってるリンゴとかみかんって嫌いなんですね。
同じく、
うん、あの食事に甘いものが入るとかっていうその違和感コンビっていうのがあまり好きじゃないんですけど、うん、なんかそれと似たような違和感を僕は感じてるんですが、今僕の周りの、ね、うん、渡辺発行人、それから森森さん、そして、某湘南藤沢キャンパスの、うん、野中さん、みんな、自信を持って
3対1ですもん、
うん、これはいけるよっていうお顔なので、それでいいと思いますということで、モリモリズチェック、来週もモリモリさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはハッピーターンアイスでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
野中さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
ということで、YouTuber という人たちがこんなにビジネスの流れを作っているというのは全然知りませんでした、
ね、本当にそうですよね。で出てきたばっかりと言ったら変ですけどもね、うん、まあ、実は知る人ぞ知るだったんですけども、こんだけこういろいろ広がってきているっていう動きっていうのは最近のことなんですよね、うん、でやはりそれで YouTuber っていうものに、まあ、なんていうんでしょう、新しいね商品のプロモーションだったりとか、そういうところが広がっていきそうなんですよね。でこの YouTuber、 皆さんね、言葉ご存知でしたか？
いや全然知りません
ですよね、はい、だからまだ耳慣れない方もいらっしゃるかと思うんですけど、これからどんどんキーワードとして出てくると思うんですよね。でそのニケトレニーの方でもやっぱりこれ最初にご紹介して面白いよねっていうところからこの特集に発展したわけなんですけれども、はい、なんとこのヒカキンさん含めてね、このウームの社長とかも取材させていただいて、まあ、一冊の本にまとめようかなと思ってるんですね。
そうなんですね。
11月発売の予定なんですけれども、はい、まあ、ぜひね見ていただくといいかなと思います。
はい、
はい、
それから一つお知らせです、お聞きいただいています週刊日経トレンディはこの10月からラジオ日経での放送時間が変わります、新しい放送時間は毎週月曜日の夜10時30分、22時30分からとなります。ですので次回の放送は10月6日月曜日の夜10時30分となります。この週刊日経トレンディ引き続きご愛聴いただきますようよろしくお願いいたします。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 Week